お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第2ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2ペテロの手紙3章10節から18節、第2ペテロの手紙最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2ペテロ3章の学びをしていますが、3章の10節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。天の万象は焼けて崩れ去りと書かれています。物質は永遠であると昔は信じられていましたが、実はそうではありません。物質をなくしてしまうことができるのです。つまり物質はエネルギーに変換することができます。ペテロはここで万象、つまり成分、分子のこと、つまり宇宙を築き上げている要素のことを語っているのです。この言葉はギリシャ語ではストイケアという言葉です。ストイケアという言葉はギリシャ語から来た原子という言葉よりも適切です。なんなら原子という言葉はそれ以上切ることができないという意味ですが、私たちは原子を切ってバラバラにすることができることを発見しているからです。また崩れ去りとは、とても簡単なギリシャ語の動詞ルオという言葉が使われていますが、これは単にほどく、あるいは緩めるという意味です。原子をほどくことで人間はものすごい力を持った小さな爆弾を作りました。今日人間はそのエネルギーを解放しようと努力しています。なんならこの世界の資源が枯渇しつつあるからです。神様がこの地球に資源を供給されたとき、十分な原油と十分な食料品を与えてくださいました。それは大きなスーパーマーケットのようでした。しかし人間がやってきてこの地球を悪い目的のために使いました。そして人間はこの地球を汚染し、神様が地球の食料倉庫とガソリンスタンドに入れてくださったすべてのものを使い果たし始めています。でも小さな原子の中にものすごい可能性のあるエネルギーが閉じ込められています。神様がいつの日かこの地球を滅ぼされる時にはものすごいことになるのです。それはちょうど大きな核爆発のようなもので、地球は無になってしまうのではないかと思います。主はおそらく小さな原子を裏返しにしてしばらくその裏側を使われるのではないでしょうか。主がそのようにされるときには、人間には決して二度と原子をほどくことはできなくなるのです。またここには、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと書かれています。ここには確かに地球上にあるものすごい量の水も含まれています。確かに水も焼き尽くされるのです。今日私たちは水は2種類の元素、水素と酸素でできていることを知っています。どちらも可燃性の気体であり、これらは爆発性の強いものになり得ます。消防士は水を注ぐとただ火の勢いが強くなるだけという特定の火事があると教えてくれます。そのような火事を消すには特定の種類の薬品を使わなければなりません。 地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと書かれている通りです。ペテロは神様が過去に裁きを行われたように、将来にも裁きを行われると言っているのです。しかしこの章の始まりで、あざける者たちは次のように言うだろうとペテロは言いました。第2ペテロ3章の4節にはこのように書かれています。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。嘘たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。あざける者たちが大いに間違っているのは、過去を知らないことにあります。それでも過去にとても大きな変動があったという事実を大いに取り沙汰するのは進化論者たちの方なのです。さらに主の日についてマギ博士は次のように述べています。主の日には裁きも含まれます。聖書の中では主の日とはよく知られている言い回しです。預言者たちもその表現を使い、主イエスもまた新約聖書の著者たちのうち多くの者がこの表現を使いました。ですからこの言葉は専門用語です。旧約聖書の預言者たちが言ったように、主の日は暗闇から始まります。つまり観難から始まるのです。そして主の日は、地が火によって溶け去るという地球の大いなる裁きで終わります。この二つの大きな出来事の間には、次のようなことが起こります。七年間の患難と、地上にご自分の御国を建てるためにキリストが来られること。千年王国。短期間だけサタンが解き放たれ、サタンの勢力を盛り返そうとする者たちの反抗があり、サタンが最終的に監禁され、そして失われた者たちに対する大いなる白い御座の裁きが行われます。その後ペテロが説明している地に対する裁きがあり、それから新しい天と新しい地が視野に入ってくるのです。第二ペテロ三章の十一節。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。今ペテロは何が起こったか、そして神様が将来何を行われるかという事実のゆえに、あなたも私も傍観者として時間を無駄に過ごし、批判ばかりしていてはいけないと言います。クリスチャンが他の人々を批判するのは簡単です。でもあなたは今日、神様の御言葉を述べ伝えるために何をしておられるでしょうか。これこそ今の時に、すべてのクリスチャン、すべての教会、すべての牧師にとって重要な質問です。教会の席についている一人一人が自分自身に対して次のように自問自答する必要があるのです。私は牧師を裁くためにここに座っているのではない。他のクリスチャンを裁くために座っているのでもない。私がここにいるのは、神様の御言葉を述べ伝えるため、何か積極的なことをするためなのだ。問題は、私はそのために何をしているのだろうか、ということだ。第二ペテロ三章の十二節。そのようにして、神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために 天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。そのようにして神の日の来るのを待ち望みと書かれています。ペテロはディアスポラ、すなわち外国に散っているユダヤ人たちにこの手紙を書いています。そして彼は神の日は近いと言っているのです。天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいますと書かれています。現在の天が焼け溶けてしまった後、黙示録21章の一節に書かれているように、永遠である神様の日がやってきます。黙示録21章の一節にはこのように書かれています。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいますというのは、ガリラヤ湖で漁師をしていた人物が口にした最も注目すべき言葉の一つです。ペテロが自分が漁をしていた湖の水がどのようにして燃えてしまうか理解していたとは想像できません。彼はこれらすべてのものがどのようにして燃えて焼け溶けてしまうかわかりませんでした。でも私たちは今、原子と呼ぶ宇宙の構成要素である万象が完全に分解し溶けてしまうということを知っています。ただしここでペテロは溶けるという言葉に十節で使ったのとは違うギリシャ語の言葉を使っています。ここではデコマイという言葉で実際に衰え果てる自然の消耗という意味です。これは核爆弾が爆発した時の放射能の影響を暗示している可能性があります。さてペテロはこれから先に来るもの、来たるべき世界を説明するところにやってきました。この世界が焼け溶けてしまうからといって、それは神様がこの地球を見捨てられたことを意味してはいません。過去に地が裁かれたように、将来にも裁かれますが、地球は続いていきます。第二ペテロ三章の十三節。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。今日この地球上には正義は住んでいません。正義はこの地上を留守にしているのです。ワシントン DC には正義はありません。この世界のどの首都にも正義はないのです。あなたのふるさとにも、今日あなたが住んでおられるところにも正義はありません。でも新しい天と新しい地には正義が住むのです。ハムレットの中でシェイクスピアはこの世のタガが外れていると説明していますが、確かにこの世のタガや時のタガが外れています。神様は新しい型の地球を持っておられ、それが来ようとしています。そしてその地球が到着するときには、神様の子供たちは大喜びすることになります。それは素晴らしい地球になるはずです。なぜなら、その地球の特徴は正義であり、実際にその中に正義が住むようになるからです。第二ペテロ三章の十四節。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですからと書かれています。つまり地と地の技とは燃え尽きることを知っているので、私たちは今ここでの敬虔な生活がどれほど重要かを実感するのだ というわけです。私たちはこの地上で聖なる生き方、つまり神様のために取り分けられた生活をすべきです。今日この地上で本当にやりがいのあることとは何でしょうか？あなたの人生の目標は何でしょうか？あなたはやりがいのあるゴールに向かって進んでいる生産的なクリスチャンでしょうか？私は自分の家族を立て上げたいですという人がいます。確かにそれはやりがいのあることです。また私は家族が良い生活を送れるようにし、子供たちをきちんと教育したいのですという人もいます。確かにそれもやりがいのあることです。そのようなことはやりがいのあることではありますが、あなたの人生の本当の目的は神様のために生きることです。もしあなたが神様のために生きるなら、これら二次的なことはそれに加えておのずとついてくるのです。第二ペテロ三章の十五節。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロも、その与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさいと書かれています。つまり神様が忍耐して裁きをもって戻って来られることを遅らせておられることによって、より多くの人間が救われるための機会を提供してくれているということです。この世の物事は正しくはありません。しかし神様はいつの日か物事を正しくしてくださいます。それが新約聖書のメッセージであり、ペテロはパウロもそのことを書いたということを私たちに思い起こさせてくれます。第二ペテロ三章の十六節。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。ペテロはここで、パウロが書いたものは聖書であると言っています。そしてパウロは真理について深い洞察をして書いたのだと言います。第二ペテロ三章の十七節。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。神様の御言葉を学ぶことのない、怠惰なクリスチャンになってはいけません。霊的な成長には、ちょっとしたうまい仕掛けなどはないのです。あなたの人生を変え、大変革をもたらしてくれる短いプログラムなどというものもないのです。私たちは真剣に神様の御言葉全体を学ぶべきです。ペテロはここで、このことをあらかじめ知っておいて、よく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい、と言っています。もしあなたが包括的な聖書の知識を持ち、それを自分の生活に適用するなら、 あなたはしっかりと立ったクリスチャンになることができます。この書簡の始まりのところで見たように、ペテロがこの書簡で使っている特徴的な言葉は、知識という言葉です。そしてこの書簡全体の概要は、この最後の節の命令の中に表現されています。第二ペテロ3章の18節。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと書かれています。真の知識は、型や公式、あるいは慣習や儀式に関する秘伝の情報ではありません。それはグノーシス派が主張するような何かの秘密結社や合言葉でもないのです。真の知識とは、神様の御言葉の中に明らかにされているイエス・キリストを知ることです。これこそ人生の秘訣であり、クリスチャン生活そのものなのです。ヨハネ17章の3節にはこのように書かれています。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。ペテロがどのように名前を使っているかに注目してください。ここには、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストと書かれています。ソヤで漁師であったペテロにとって、主イエスはどれほど尊いお方になったことでしょうか。J. ニーバは、ペテロの主イエスの理解について次のように言っています。彼は主としてこの方に従った。彼は救い主としてこの方を愛した。彼は最も偉大な人間イエスとしてこの方を称賛した。彼は神の油注がれた全能の御子イエス・キリストとしてこの方を礼拝した。ペテロは自分の自省の言葉を次のような賛美の歌をもって締めくくります。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。御言葉の中に明らかにされている主と時を過ごす時にだけ、あなたは主を知る知識に成長することができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は現在の世界、将来の世界というテーマで、第二ペテロの手紙3章10節から18節、第二ペテロの手紙最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。